さあ、こんばんは、ゆめっとの夜、8月の第1回目ということで、祇園祭りもね、無事終わりまして、暑さもどんどん増しているかなと思いきや、もはやもう立秋を過ぎてしまったという、なんだかよくわからないんですが、本日もお送りさせていただきます。私、ゆめっと京都の、哲と申します。そして、今日はですね、特別ゲストというのは、お招きしていないんですが、我々のスタッフを呼んでおりますので、ではどうぞ。
同じくゆめっと京都のひまわりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ひまわりさん、今日2回目ですね。
はい、2回目です。
ちょっと前より緊張が取れてますよね。
はい
ね、小学生がなんか挨拶してるみたいな感じです。今日もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
さて、ゆめっと京都ですね、8月に入りまして、いろんなことを、ぼちぼちとやり始めているわけなんですが、先日、この番組でお知らせをしておりました、いくつかのことについて、ご報告をさせていただこうかなと。まず一つはですね、この9月に実施を、計画をしております、京都青少年夢ネットワークユースリーダー養成事業ということで、なんか固い名前なんですが、丹後半島、多分皆さんご存知だと思うんですが、その丹後半島の、宮津ですね、丹後海と星の見える丘公園というとても素敵な公園があるんですね。これはもともとは、皆さん覚えてらっしゃいますか、丹後リゾート計画というのが、ね、あって、いろんな事情で頓挫したわけなんですが、当初はその予定をしていた土地をですね、素敵な自然と触れ合えるような、そんな公園に、変えまして、今、NPO がね、地元の NPO が運営をしているんですけれども、その、海と星の見える丘公園で、ちょっとエコル、作るっていう、そういうね、プログラムを、やりたいというふうに思います。日にちがですね、9月の27日の土曜日から28日、日曜日です。1泊2日、雨天決行。会場がですね、今申し上げた、丹後海と星の見える丘公園というところでですね、その公園内の、ゲストハウスというところにお泊まりするんですが、そこでいろんなことをやりましょうと、そういうのがまず一つ、また後ほどね、詳しくご報告させてもらいます。そしてもう一つ、夢企画コンテストというのをね、あなたの夢実現しませんかということで、夢企画コンテストというのをやっておりました。これは、若い人たちがですね、あるいは若い人たちに夢を与えられるような企画に対して、ユメットから助成金を出しましょうということで、その企画を公募していました。で、実は去る、7月にですね、その実は最終審査が行われたんですね。
はい、たくさん集まりました。
たくさん集まりました。全部何件集まったんですかね。
8件。
なんで詰まるんだよ、よくわからないな。全部で8件、集まりましたと。で、それぞれにですね、審査会というのところに来ていただいて、プレゼンテーションしてもらったのかな。
はい、来ていただきました。
あ、そうですか。どうでした、プレゼンテーションの様子は。
よかったですよ。大きな部屋でみんなこう見てるんですけども、こう皆さんの熱意が感じられて。
なるほど。
はい。
そうですか。実は昨年ね、審査会を僕は実は出てたんですけど、
はい、
その時には小学校の6年生が来てましたからね、審査プレゼンテーションに。一言も喋らない人ですけど。
そうですか。
いやでも、そういう大人のね、大人が審査する会場に小学校6年生の女の子が出てくるね、はい、そういうのだけでも結構嬉しかったりなんかするんですけど、今回は、若い人たちどれぐらいの人が来てるんですか。
高校生ですね。
高校生来
てました。はい、来てました。
ね、全部で8件申請があって、一応8件とも女性が決まったんですね。
はい、そうです。
はい、じゃあそのあたりもですね、お良い報告をさせていただきたいななんて思っております。さて、話を戻しましてですね、実はこの間私この、今年のですね、この、夢とな夜に、出ていただいたですね、京町屋でいろんなことをやっている出町屋というところに実は行ってまいりました。はい、お呼ばれしたんですけれども、そこで 同志社大学の学生さん、それからまあ、ご近所にお住まいのね、いわゆる主婦の方々と、お話をしてきたんですけども、その、お話のテーマがですね、地球温暖化について。ああ、地球温暖化ですよ。地球温暖化について何か感じること、考えてあることありますか、ひまわりさん。
冷房の温度を、
うん、
ちょっと高めにしておく。
あ、ちょっと高めにしておく。はい。そんなことも実は出てました。で、果たしてじゃあ、エコってのは一体何なんだろう、地球温暖化って何なんでしょうって話をですね、学生さん、それからまあ主婦の観点からね、それは僕はまあ普通のおじさんの立場から、まあいろんな意見交換をしてきたんですが、まあその時にちょうどその、地球環境っていうのをね、考えた時にじゃあ何ができるんだろうかなというふうな話もしてたんですが、やっぱりこう、自分がね、その自然のこの良さとか、まずその自分たちが享受しているものね、例えば海が綺麗だったら嬉しいし、山へ行って空が綺麗だったり、それから緑が綺麗だったりするとやっぱり嬉しいんですよね、
はい、
だからそういうことをまず感じることが原点なのかな、うん、なんてことを思ってまして、でたまたま今回ね、そのちょっとエコ作るということで、丹後海と星の見える丘公園へ行くわけなんですが、さて、この、丹後海と星の見える丘公園でちょっとエコル作る、ユースリーダー養成事業ということでやるわけなんですが、じゃあどんなことをやるのか、これをね、ちょっとひまわりさんにもご説明させていただきたいと、はい、思います。向こうへ行って、まず第一のね、目的は、この、公園なんですけれども、地球環境によるエコというものを、ベースにしたいろんな構造物を作ってるんですね。で、例えば、燃料、例えばボイラーですね。普通ボイラーっていうと重油を燃やしたり、それからガスを燃やしたり、あるいは電気だったりとかね、例えばお風呂沸かすっていうことなんですね、はい、いいんですけど、お風呂沸かすっていうと、まあそういうふうにボイラーを炊くとかガスを使うとか電気を使うとかそういうふうになるんですが、この、海と星の見える丘公園では違うんですよ。何を燃やしてるかというと、廃材っていうかな、雑木、うん、
あ、はい、
わかります、雑木、
間伐材とか、
うん、そうそうそう、まあそれに近いものですね。それをチップにして、チップってわかりますか、
はい、
細かいやつね、なんですか、ほらスモークをするためのなんていうんですかね、なんとかって、あ、うん、スモークするときに使うような、ああいう小さな破片にしたやつ、それを燃やすんです。で、その熱で、お湯を沸かしたりとかいうことをやってるんですね。
すごいですね。
うん、で、クーラーもね、もちろんあるんですけれど、はい、いわゆるその、冷えた空気をこう、もともと冷えた空気をこ う, うまくこう、なんていうんですかね、建物の中に循環するような構造になっているんですね。よくわかんないですけど。ね。まあ、一番わかりやすいのは、ボイラーね、それにチップを燃やして、それで、まあ、暖房とかね、そういうものをお風呂沸かしたりとか、そういうことをしています。それから、いろんな、例えば、薄い雨水ね、
はい、
うん、そういうものもちゃんと活用したりとか、それから、確か、お手洗い、
はい、
当然こう便所でジャーって流しますよね、はい、あれもバイオで分解をして、その水をまたこう再利用、飲んだりじゃないけれど再利用するような、そういうふうなね、要するにエコっていうものを具体的にしたらどんなふうなことができるんだろうっていうことを本当に具体的に作ってる、そういうふうな建物があります。で、まあ、元々は本当に自然の公園ですから、実はね、八丁トンボって知ってますか？知らない。まあね、八丁トンボっていうのは、京都市のね、京都市で行くと北の方かな、
はい、
八丁平っていうところがあるんですが、そこにね、ほんと小さなトンボなんですよ。
小さいんですか？
小さい。もうほんと小さいの。ちょっと見たらなんかアブかみたいな感じがするんですけれども、そういうのはね、実は自然に生息してるんですよね。で、僕も八丁平に八丁トンボっていうのがいてるっていうのは知ってたんだけど、実は見たことがなかった。で、今回実はその、海と星の見える丘公園にはその八丁トンボが、生活をする、田んぼっていうかな、そういうようなものがね、ほんとすぐ間近に見られます。 要するに山をこう切り開いてはいるんだけれど、ブルドーザー入れてこうガーンとかじゃなくて、今もいろんなものを作って、例えばツリーハウスなんかも作ったりしてます。それから、林道を作ったりもしてます。そういうのも地元の人たちが協力しながら、ね、手作業でやってるんですよね。だから当然その山の地域、山がある地域で育ってる人たちだから、ここは俺の山や、うちらの地域の山やから大事にしなあかんなっていう思いの中で、そういういろんな道を作ったりするから、とてもね、なんかこう土木工事みたいなんじゃないんですよね。でそういう風なあのコンセプトというか、そういう風な思いのもとに今運営されている公園なんです。でまずそこに行けるっていうのは、ね、これ僕すごくいいなと思う。で、いろんなことを多分ね教えていただけるんだろうなと思います。だからもう一つは、実は、この公園もう日々進化しています。日々進化してるっていうのは何かというと、いろんなものをねやっぱり工作していってるんですね。例えば、見晴らし台みたいなものであったりとか、それから、今さっき言ったツリーハウスもそう、それからその観察小屋みたいなのもそうなんですが、みんな手作りなんですよね。で実はこの9月の27、8も手作りの作業をしましょうということです。はい。で、どんなことをするかというとですね、ウォークボードですか？
板の。
そうそうそう。ね、それボードやな。そうです、板なんですけれど、実はね、やっぱこう山の中に湿地帯があるんですね。で、その湿地帯にもやっぱ当然いろんな自然があるわけで、まあ、自然の営みみたいなのがあるんですけど、もうそこに分け入っていけるような、まあ普通そこに分け入っていくっていうとまずは大変なんですね。湿地帯ですから、当然普通の靴では行けませんし、かといって水着を着るわけにもいかないしね、どうせ泥になっちゃいますから。で、誰もがそういうところに行っていろんなものを観察できるように、実はその湿地帯に杭を打って、その上に板を渡す。
湿地帯に杭を打つんです
。そうなんですよ。どうやって打つんでしょうねみたいな、ね、それは今相談してるんですが、そのウォークボードっていうものを作る作業をします。これね、1泊2日の間で、延べ7時間か8時間ぐらいこの作業に、まあ多分かなりハードかなというふうには思うんですけれど、一人でやるわけじゃないんでね、たくさんの人でやるので、その作業を通じながらね、いろんな、例えばそういった自然の話でやったりとかしてられないかもしれないですが、それから、この、プログラムに参加していただくことでいろんな仲間を知ってほしいっていう、ね、そんな思いがあります。そういうプログラムをね、今考えてます。で、3つ目のこれはポイントなんですけれど、その海星公園、まあちょっと省略しましたけども、海と星の見える丘公園が長いので海星公園っていうふうに言いますが、この海星公園で、実際そういうふうないろんなプログラムを組んだり、作ったりしているスタッフの方もお招きして、いろんなね、そういう地球環境の問題とか、それから、さっきから何度も言ってますエコっていうこと、そういったことについていろんな話がねできたらいいなというふうに思ってます。それから4つ目、これがね、実は非常に最大の、いや最大じゃないな、非常に重要なポイントなんですけど、これ1泊2日っていうことは当然ご飯が必要になるんですが、この27日、お泊まりの日の夜、夕食、これ期待してください。これはね、いや本当ね、いや実は下見でね、行ったんですけれど、この、海星公園、先ほど言いました、NPO が管理運営をしています。で実は食堂もね、食堂は食堂で、NPO が運営してるんですね。
あ、そうなんですか。
もう地元の、ね、人なんですよ。
へえ。
もうその まあ、山の上の方にありますか、その山の下の方に住んでる人が、おばちゃんたちで、そういう NPO を作ってね、運営してるんですけど、材料がすごい。
魚。
前で行った時ね、もう面白かったんですが、お魚いっぱい出てきたんですよ。お作りも出ましたし、それから、揚げ物も出てきましたし、タイタンも出てきました。うわこの魚すっげえとか言ってたら、うちのお父ちゃんがね今朝釣ってきたの元でかかってないじゃんみたいな言 かかってるんですよ。かかってるんですけども、まあ、いわゆるあの土地のね、その、宮津の、三好公園の近くの人たちが、取ってきた魚だったりとか、それから、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、とってもね、美味しいね、海藻があるんですよ。その海藻を、これ確かね、京大のね、学生食堂かなんかにも出してるって言ってましたけれど、そういうふうなね、とってもね、もう、なんと言っていいのかよくわかんないけど、とにかく美味しい晩ご飯が食べれます。
あ、いいですね。
そして、この一泊二日間、そんな美味しいご飯が食べれて、
はい、
で、まあ、ちょっと働かなきゃいけないけれど、いろんな勉強もできて、なんと参加費が、4000円。
お、安い。
安いでしょ。ねえ、これしかもね、ここがまたすごい。これユネットでやるところのすごいとこ。なんと京都駅からバスを出しちゃおうと。
うん、
だから京都駅からのバスの往復もついて、一泊、一食、二食、三食宿泊ついて、4000ですよ、あなた。
すごいですね。
もうちょっと感動してしま
う。泊まるところっていうのは、寝るところっていうのはどうなんですか？
寝るところね。これポイントでしたね。寝るところはですね、その、三好公園のゲストハウスっていうのがあるんですが、まあ、二段ベッドの部屋があって、和室があったりするんですけど、お風呂があるんですよ。で、お風呂がね、ちょうど宮津湾がズバッと見える位置にある。
へ
ー、まあ、温泉じゃないんですけれど、うん、まあね、27日も働き通して、いや、そのぐらい、働いたり勉強したりで、美味しいご飯食べて、その後は宮津湾を見ながらお風呂に入れる。何の番組か分かるようになってきましたけどあね、そんな感じで、やります。で、まあ、そんなことばっかり言っててもういけないんですけども、実は参加対象は、主としてです、主として、京都府内に在住、在学、在勤する、18歳からおおむね35歳ぐらいまでの男女30名限定です。30名。で、ユメットからもスタッフが、3人ほど、ついていきますけれども、スタッフはね、35歳オーバーしてもいいんです。ちょっと言い訳じみてますけれど。で、持ち物はですね、当然作業しますから着替え、まあ、お泊まりしますから着替えありますね。あと、軍手、長靴、帽子、それから1日目のお弁当だけ持ってきてもらわなきゃいけないんですけれど、当然のことながら、障害保険にも加入します。この、ユメット京都がお送りする、ユースリーダー養成事業、丹後海と星の見える丘公園でちょっとエコール作る、9月の27、28の1泊2日で得ます。参加費が4000円、まあ、これは食事代等ということですけれども、1泊2日、ぜひね、たくさんの力のある方々に、もう男女問わず、ご参加をですね、お勧めしたいと思います。さて、申し込み方法ですが、参加を希望される方のですね、お名前、性別、年齢、それから、住所、電話番号ですね、それから、学校とか、まあ、お勤め先とか、差し障りのない範囲で結構ですので、そちらをですね、E メールもしくはハガキでお送りください。またユメット京都のホームページにも、載っております。E メールの送り先、office@yumet.org、office@ yumet.org、office@yumet.org、ユメット京都、こちらの方までですね、メールでお送りください。今、いろいろ言いましたけれども、とりあえずメールをね、ちょっとエコールの、詳細教えてとか、そんなんでいいですから、今申し上げた E メールの方まで、お知らせください。折り返し、詳細のね、チラシとかそういったものを添付ファイルにして、送り返したいというふうに思います。申し込み先もう一度申し上げます。E メールが office@yumet.org office@yumet.org、 それから電話でお申し込みの方、075-414-2506 414-2506、こちらは月曜日から金曜日 朝9時からですね、夕方の5時までとなっております。こちらの方にですね、お申し込みあるいはお問い合わせをいただければありがたいなというふうに思います。というわけで、どうぞ皆様お楽しみに、ということです。さて、続いてですね、話はどんどん進んでいきますが、先ほどの夢企画コンテスト、全部で8件。じゃあどんなところにね、決まったのか、ちょっとひまわりちゃんに報告してほしいなというふうに思うんですが、とりあえずですね、私が気になったところをちょっと、お送りしたいんですが、つかつかつかつかつかじゃん、ホットステップ08実行委員会、こちらには、助成金10万円というふうになっておりますが、これはどんなプログラムなんでしょうか。今一生懸命資料を見ております。はい、これですね。どんなイベントするんですか。喋れよって。ここはですね、世界とつながる国際協力イベント、ホットステップ世界へ飛び出せ、これがですね、行われる、それを行うイベント、プログラムというかチームということですね。さて、そのプログラム自体はこれはいつなんでしょうか。はい、
10月25日土曜日です。
10月25日土曜日、はい、どこでやるんですか。
新風館で。
新風館で。ああ、そうですか、ね、新風館はイメットも大変お世話になってるんですが、こちらの方で、どんな内閣なのかな。お、悩んでる。なんかちょっと面白そうですね。内容、フェアトレード商品を使ったファッションショー、国際協力を呼びかけるライブ、それから私たちにできる身近な国際協力パネル展示、それから、ペットボトルキャップを集めてワクチンを買おうキャンペーン、それから、さまざまな人の国際協力の活動ですね、が聞ける、パネルディスカッション、それから、多様な国際協力団体によるブース、京都っていうのは、まあ、土地柄もありますけど、国際協力団体たくさんありますよね。
はい、
ユメット京都にも国際協力関係の団体いらっしゃいますが、特に有名なのが、京都青年海外協力協会。
有名です ね、はい、
これは青年海外協力隊のね、 OB さんたちが、はい、その派遣された国でいろんな活動されて得られたことを、まあ、今では社会貢献的なことでね、されてる団体ですけども、まあ、そのホットステップ08、ということで、10月の25日に行われるイベントに対して、10万円ですか、ね、助成が決定をいたしました。おめでとうございます。はい、それからもう一つ気になったのが、ノートルダム女学院高等学校科学クラブさん。ね、高等、先ほど高校生って言ってましたけど、高校生さんが、
はい、
プレゼンテーション来ましたか。
プレゼンで2人。やってくれました、はい、
そうですか。さて、高校生のプログラム、一体どんなことをやるのかな。
ですね、こちらの方は科学クラブで、
うん、
出前講座っていうのを、
うん、
年間を通して、
はいはい、
いろんなところに行っているんですね。今まで35回
ほ
行っているということで、うんうん、
それで例えばどんなところに行ってるんですか。
小学校ですね、京都市内の小学校とか、
うん、
池田市の児童文化センター、
うんうん、
等々ですね。
あ、
月に2回以上出前講座を行っているということで。
あ、そうなんだ、
はい、
でも科学クラブっていうことは当然科学の勉強してるわけですよね。
そうです ね、女子高生が。
そうなんだ。
でも、うん、恐竜ということで
聞いてるんですけど。あ、子供たち喜びそうだね、それな。タイトルは何恐竜って不思議だね、大きいねって、楽しそうですね。
はい、
じゃあその出前講座をこれからも1年間かけてずっと頑張ると。
はい、
それに対しての助成
金。そうです。
はい、実はそれに対して、決定した助成金の金額が
10万円です。
ああ、パチパチパチ。もし今これを聞いていただいているノートルダム女学院高等学校の生徒さんがいたらですね、ぜひ、あ、先生もね、ぜひ応援してあげてください、ね、学校でね、勉強するのはとても大事なんだけど、やっぱりその学んだことを例えば自分たちより下の子どもたちにこう教えてあげるというのは、ね、これ実はすごいね、いい勉強になるんですよね。で、自分の頭の中では分かっててもそれを 言葉口に出して自分が喋るっていうことなかなかこれ難しい、ね、で実は人にこう教えながらね自分がね頭の中整理してるんですよ、ね、ですからこのプログラムはもうぜひ頑張ってほしいですね。いやいやいや、それから、もう一つぐらい紹介しておこうかな、中身はね、これ気になるな、とても気になるな、めくるめく紙芝居実行委員会、一体何ちゅう名前だっていう感じもするんですが、これは一体どんなことをやらはるのかな、めくるめくか、あったあった、はい、ここはどんなことをやるんでしょうか。おお、なんか難しそうなことを書いてますが、要はプログラムとしてはワークショップをやります。この2008年度、ですね、3月まで、月1回程度、紙芝居のワークショップをやるんですね。ああ、なるほど、なるほど。で、代表の方が、まあ、これを実際にね、まあ、進めてらっしゃるプロジェクトがあるんですが、京都立花大学の方で実は、主だった方々からいらっしゃると、そして、ボランティアスタッフということで、京都立花大学の学生さんが頑張っていらっしゃる、んですね。これ学生さん来はったの？
そうですね、はい、
はい、これも学生さんがじゃあプレゼンしてくれたわけですね、はい、ね、素晴らしいですね。紙芝居ってね、実はとてもやったことありますか、木村さん？
見たことはあります。
あ、見たことありますか、はい、私もね、1回だけですね、やったことがあるのは。
そうですか。
なかなかね、子供がね、その紙芝居の絵に集中するじゃないですか、
はい、
だからね、絵の方に集中するので、こうこうお話がね、とてもね、起こしやすかったんですよね。そのこう次のやつにめくっていくね、タイミングがなかなか難しくて、ここまで引っ張ったら例えば狼の顔が出て、こちらに赤ずきんちゃんが出て、だから赤ずきんちゃんの顔が半分出して、でそこで狼が出たってとこで狼がピッと出てくるようにするとかね。わかりますか。
はい、はい、
ね、なかなかこれ難しいと思うんですが、こちらのそのワークショップの、通年の活動に対しても、いくらでしょうか。
10万円です。
はい、おめでとうございます。そんなことで他にもたくさん、全部で8つのですね、夢企画に対して助成金を、お送りすることができました。総額で48万円、助成を、決定しまして、あと12万円実は残があるんですね。でこれを第2回というかいう形でこれからまた募集をしたいと思いますので、ぜひ、申し込みいただければというふうに思います。さて、再度戻りますが、ただいま、募集をしております。9月27、28、1泊2日、丹後海と星の見える丘公園でちょっとエコチクル、参加費4000円です。京都駅から、バスで出発、そして1泊2日いろんな体験をして帰ってきます。ぜひね、多数のお申し込みをお願いしたいと思います。お申し込み先ですが、電話の方が、京都 075-414-2506 414-2506、 そして E メールでのお問い合わせを申し込み、office@umet.org yumet.org ですね、こちらの方にお電話もしくは E メールの方でね、参加したいですとか、詳しいことを教えてくださいとか送ってください。折り返し、詳細をね、お返ししたいというふうに思いますので、そんなことで、今日はひまわりさん、ね、また突然出ていただくことになりました。 Usted escucha 79.7.7